サムエル記の第一の19章ですね。サウルがダビデの見方が思いっきり変わった、その一言がサウルは千を打ちダビデは万を打ったという女たちの踊りながら言った歌でありました。そして、ダビデにないのは王位だけだと、まあ、サウルは言ったんですね。でこれは本当に彼は知らなければいけないのはあなたは退けられているというサムエルの言葉だったんですね。でこれを彼は、捨てることができなかったですね。委ねることができない魂ほど惨めなものないですね。このしがみついている魂っていうんですか、これをまあサウルがこう思っていた。でそれで、彼がまずはペリシテ人に、この手に落とすべく画策したんですけども、むしろダビデが大勝利をこの得てですね、そして自分の娘ミカルまでが自分の彼の妻になったわけなんです。で大事なのはですね、心に思っていることを隠せるということは欺きであるということです。嘘だということですね。私たちは心で思ってて、とにかく思ってて我慢していれば大丈夫なんだと、こういうふうにしているとですね、それはイエス様が言われた通り、心からですね出てくるものが人を汚すんだよと、口に出てくるんだよと、そういうふうにイエス様は言われました。ですからやはりサウルもですね口に出していきますですか、これから口に出していきます。では19章でサウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。それでヨナタンはダビデに告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。午前の礼拝でもお話ししましたが、ヨナタンの勇気ある行動であります。通常では決してしないことをですね、今このヨナタンがですねこう行っているわけですね。本当はする必要ないですよ、黙っていればいいわけです。けれども、ダビデのことをこう愛しているヨナタンが、まあ、これ行動に出したわけですね。で家来たちも愛していました、ダビデのことですか。これ書いてあるね、ダビデは家来にも愛された。けれども他の家来と異なってですね、ヨナタンは行動に移したんですね。ここが大きな違いです。今日も学びましたね朝に、愛していてもその大変な状況があるときに行動に移せるかどうかというところで友情の進化が試されるわけです。友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分け合うために生まれるでありますね。で次にヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し父に言った。王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常な益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。ダビデを父よりも優先させたわけなんだけれども、でも父を大切にしていないということではありません。神を大切にしていないということでありませんね。父と母を敬いなさいと言っているのに今、まあ、それと違うことを言っていると。けれどもそうではないんですね。彼は殺してはいけないじゃないですか、罪を犯してないものをと。神を大切にして、でかつ父をも敬っているからこそ父にも正しい選択をしてほしいと願ったわけなんですね。 だからこれ二者択一じゃないんですよ。父を取るかダビデを取るかっていう選択じゃないんです。で、私たち人間的になると、人間のレベルにですね下がっていくと、どっちを取るかって話になるんですよね。でもヨナタンはそういう領域にいませんでした。神をまず愛しました。そしてダビデとの契約を知っていました。そして父をも敬ってましたですね。で、次にサウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った、主は生きておられる、あれは殺されることはない。サウル、なんて言ったらいいでしょうかね、やはりちょっと精神病的ですね。これは本心で言ってます。あれは殺されることはない、主は生きておられる、分かってるんですよ彼は。でもそのあることが起こると、まあ、例えば、前回見たのは、あ、前回かな、これから見るか、あ、これから見るのはですね、そのことを引いているダビデを見てですね、もう変わっちゃう、豹変しちゃうんですよ。だから両親としては主は生きておられる、あれは殺されることがないというのは分かっているんですけれども、これを彼は、優先させることができなかった。自分の感情がもう制御できなかった状態であります。サウルがまだ迫害者であった時の心の状態に、まあ、似ておりまして、なんか先ほどちょっと、ね、メッセージの漏らしちゃったんですけれど、使徒の働きの26章の14節でパウロがキリスト者を迫害していた時にですね、イエス様に会ってですね、でこれでこう言ったんですね。イエス様、サウロサウロ、これサウロってパウロのことですが、なぜあなたを迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。これはどういうことかというと、あの 牛がね、このくびきを追ってこう歩いてるわけですよ。でくびきが、あのちょっと東北弁を使わせてください、イズイって何でしたっけ、あのこのなんかこうはあの痛くてですね、なんか嫌だなっていうふうに思って、それで反抗するときにこう蹴るんですね、こうやって。で蹴るときにそのこの足にあの当たる棒をこう置く、こう用意しておくんですね。だから蹴れば蹴るほど痛いんですよ、突き棒と言いますけれども。でこのことを指してるんですね、トゲのついた棒を蹴ること、この突き棒の話なんですが、パウロはイエスがメシアであるということをステパノを通してはっきりと分かってしまったんですよ。ところがこれに対して、この反抗していたわけなんですね。で自分の両親に逆らって痛みを伴いながらも、いやむしろ本当に両親に入ってしまったものだから迫害も激しかったわけなんです。でそれでパウロが復活のイエス様に会った時に、その蹴ることを最終的に放棄することができた、やめることができたわけなんですね。で興味深いことに、サウロっていうのがあのあれですよ、サウルと同じですよね、意味、あの名前が、あの全く同じ名前なんですよね。そして同じベニヤミンでなんですよね。なんかもしかしたらこれ関連があるのかもしれませんけれども、その信仰を持つ前のサウロの姿、パウロの姿はですね、ここのサウルの姿と同じであります。で次に7節で、それでヨナタンはダビデを呼んでこのことのすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。和解が成立しましたですね。和解が成立しました。でヨナタンが直接当事者にその過ちを話したんですね。大事ですね。私たちその過ちがあるのを見るとどうやりますか。あの勇気ないとどうなるかというと、あるいはヨナタンが周りの家来にどんどん話していくんですよ、ね、あのこの場合だったらヨナタンがいろんなサウルがこう言ってる、入ってるってですね、そしてまあ詰め寄っていくっていうかね、王様とかって言うのかもしれませんけれども、そうじゃなかった。勇気いることです。その一対一に話すということはですね、勇気いることですけれども、これをサウルを愛しているからこそ、父を愛しているからこそ行ったわけなんですね。とても大事です。マタイの18章の15節に、もし兄弟、あなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい、もし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。 で次に8節です。それからまた戦いが起こったが、ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。それで彼らはダビデの前から逃げた。時に主からの悪い霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手にして弾いていた。ダビデが槍で、サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとした時、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。このようにして、この時点からダビデはサウルに自分に対して殺意があるということを確信しました。サウルがこの世に戻ってしまった。なぜかといったら、またペリシテ人との戦いで大勝利を収めた、妬んだんですよね。で、サウルをまた悪い霊が悩ましたわけなんです。で、私たちが気をつけなければいけないのは、悪い霊に対して、まあ、この前は琴を弾いていると。で、ここでも琴を弾いているわけですよね。でも、もちろんこれ賛美の歌なんですよ。詩編というのはダビデがたくさん書いて、ダビデ自身もこうやって歌っていたと考えられますけれども、それでも治らない。じゃあ何が問題かといったら、もちろん皆さんもう分かりますよね。サウルは神を選び取る必要があったわけです。それを行ってなかった。ですから、まずしなければいけないのは神に従うことなんですね。ヤコブの4章の7節に、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神の御心に服していないのに悪魔や悪霊を追い出すことは不可能であります。まずサタンの仕業、これですね、だって思った時にはですね、まず自分自身が神の命令に服従していくということですね。で、次に11節で、サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼らを見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げていった。今夜あなたの命を救わなければ、明日はあなたは殺されています。こうしてミカルはダビデを窓から下ろしたので、彼は逃げていき、難を逃れた。ミカルはテラフィムを取って、それを寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを枕のところに置き、それを着物で覆ったですね。テラフィムというのをミカルが持ってたんですけれども、これ覚えてますかね。ヤコブの話でラケルがですね、奥さんのラケルが、この持ってた、ラバンがテラフィムを持ってたんですけれども、テラフィムって偶像ですね、家に置く偶像ですが、法律の手続きでも使うようなものですね。また、飾り物としても良いでしょうし、けれどもやはり偶像は偶像なんですが、ラバンがこれを持っていてですね、でそれで、ラケルが、取っちゃって隠して、それでもう、シェケムのところに彼らが住み始めたら、ディナが凌辱されて犯されて、兄シメヨンとレビがシェケム人を虐殺して、ヤコブがもうそこ出ざるを得なくなった。でその時にですね、家族に言った言葉がこういう言葉でね、あなた方の中にある異国の神々を取り除きなさい。だラケルとしては、取っちゃえ、こんくらい飾り物だからとか思ったわけですよ。けれども立派な偶像であって、これを取り除きなさいとこうヤコブは言ったわけです。でミカルがそれを持っていたというわけですね。でサウルがダビデを捕らえようと使者たちを使わせた時、ミカルはあの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見ようとして、あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだと言って使者たちを使わせた。使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが枕のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を欺き、私の敵を逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人は私を逃してくれ、私がどうしてお前を殺せようと私に言ったのです。ミカルはダビデを愛していたと前回の学びで出てきましたよね。 ところが、それで彼を逃したんですよ、ダビデをね。ここまでは分かる。でもサウルに問い詰められました、お父さんに。そしたら恐ろしかったんですよね。嘘ついてしまいました。ここにヨナタンとの違いが、同じね、息子だから兄弟姉妹ですよ。ヨナタンとの違いがもうはっきりと出てますね。ヨナタンは神を愛してダビデを愛するという思いから両親から言う力、言葉を持ってました。けれどもミカルには神を愛するという部分が欠けてるんですね。これあのミカル、これからも出てきますけれども、これどんどん分かってきます。で最終的にどうなるかって言ったら、ダビデが賛美で踊ってるのを見下げるというところで終わるんですね、ミカルとダビデのこの関係においてですね。ですから分かりますか、ここからもですね、夫を愛しているという恋愛感情よりも、この先ほどのヨナタンとダビデとの友情の関係の方が強いということなんですよ。恋愛感情だけではこのような時に耐える力っていうのは持っていないということです。ダビデがヨナタンが死んだ後で歌った歌があります、サウルも死んでサウルのことも悼んだんですけれども、ヨナタンのこともこうやって歌いました。第2サムエルの1章の26節に、あなたのために私は悲しむ、私の兄弟ヨナタンよ、あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかった。でここだけ読むとですね、今読んだ歌詞だけ読むと、なんでこれ気持ち悪いとかですね、同性愛だとかっていう人いるんですが、そういうんじゃないっていうのも分かりましたよね。今説明しました。その大きな違いがありますね。でダビデがこの時のことを思って詩編59編を書き記しています。詩編59編の題名が、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時にとなっていますですね。今の場面ですね。ですからちょっとですね、最初の方だけ読んでみますね。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬ子の私を高く上げてください。不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今や彼らは私の命を取ろうと待ち伏せしています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためではなく、私の罪のためでもありません。私には咎がないのに彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。あなたは万軍の神、主イスラエルの神、どうか目を覚まして全ての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないでください。ずっと続きますけれども、このようにして彼は詩編を残しています。いいですか、この詩編なんですけれども、ここから逃亡生活から詩編を書き始めてます。彼は歌を残し始めてます。で、後で私と死との間にはただ一歩の隔たりしかないっていうふうにダビデはヨナタンに言いますけれども、死に直面してこれからの救いを、ね、祈り願っている、そこからの救いを祈り願っているものが詩編になっていくわけなんですね。で、この逃亡生活を通してダビデが抱いたのは、心の中に真の神に対する上渇きです。死体求める姿です。そして今この詩編を私たちは読んで、そして生活のあらゆる局面に力を与えるこの歌詞を読んでいくことができる。で、ここに苦しみの意義があります。ヨブもそうでしたが、自分に与えられている生命に直面していくことですね。私たちはだいたい自分がずっと長く生きられると思ってます。そうですね、前提として 今死ぬっていうのを考えてないです。でそういう経験って皆さんこの中ではありますか？もう死ぬっていうふうに覚悟を決めたことってありますか？そういうね、本人がそうかもしれないし、あるいは身近な人がそうかもしれない。そういうことがないとですね、私たちは今生きているということの意味を考えないんですよね。で私もないんですよ。その周りの人で身近で例えば死ぬ場面を見たとかってですね、その目の前で死ぬ場面を見たとか、また私自身が死にそうになったという場面ことはないんですけども、唯一考えられるのが私のおばあさんです。で、おばあさん、母方のおばあさんなんですが、もう良くないっていうふうに言われてですね、急いで電車に乗ってですね、行ったんですね。で駅からも遠くてですね、急いで早歩きで行ったんですけれども、なんか胸騒ぎがしました。到着したらおじさんがいたんですね。そしたら、おばあちゃん今死んじゃったよって言われたんです。それでちょうどよかったって、全然ちょうどよくなかったんですけど、私にとっては間に合わなかったので、おじさんの車に乗ってですね、そのまま自宅に行って通夜だったんですね。でおばあちゃんが霊柩車っていうか、その車に乗ってですね、そしてその通夜のためにその病室から運ばれてきたおばあちゃんが、このまあその、まあ、装束っていうか、その整えられていくわけですよね。その姿を見てですね、非常に悔しくなりました。命って一歩先はなくなるかもしれない、なんでずっとあるって思ってたんだろう、そう思ったんですね。でそれから親のことを真剣に祈り始めたんですね。あ、死んでからじゃ遅すぎる。そのおばあちゃんのことはもう自分は何もすることはできないけども、自分の親のことについてはこれ責任持たないとダメだと、で救いを祈り始めました。でそれで、確か2003年だったかな、春に母親がまずイエス様を受け入れまして、それで父親がその1ヶ月後ぐらいに受け入れたんですけれども、死に直面するってこれだけ大事なんですよ。で死に直面した人っていうのがこれだけの力を持っている、ダビデのようにヨブのようにですね。それでこの詩篇が残されている。だからこれからの逃亡生活っていうのがこういうことですね。あ、なんか逃げてるや、なんかこれ映画見てる感じでですね、私もフュージティブっていうの映画が、なんだっけ、ハリソン・フォードが出てる映画とか好きなんですけれども、そういうふうに見てはいけないわけですね、はい、この命との関わりなんだということであります。で、次に行きますと18節で、ダビデは逃げ逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分にしたこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに行って住んだ。逃げるのには最も、良い場所ですね。サムエルこそが今起こっていることを霊的に判断できる、おそらくは唯一最適な人、唯一の人かもしれません。その サウルから王位が退けられたということを宣言したのは彼であってですね、他にはいないんですよ。だから彼のところに逃げたんですね。ところがダビデはなんとラマのナヨテにいますとサウルに告げる者がいた。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。ここで一団とありますけれども、以前も出ましたよね。ここでやってるのは預言者学校ですね。まあ今で言ったら 新学校というか聖書学校とか、あるいは牧会訓練校みたいなもんですね。これをサムエルが指導していたわけです。でサウルはこのことが知らされたとき、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた予言した。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言した。サムエルはこの武器を持ってないですけれども、強力な守りがあった主の御霊ご自身がサムエルの家を守っておられて、予言の霊が降り注いで使者たちはダビデを捕らえることが捕らえることはできなかったわけですね。で次にそこでサウル自身もまたラマへ行った。彼はセクにある大きな井戸まで来た時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいますと言われた。サウルはそこからラマのナヨテへ出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は予言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。彼もまた着物を脱いでサムエルの前に予言し、一昼夜の間裸のまま倒れていた。そのためにサウルもまた預言者の一人なのかと言われるようになった。サウルはもう3度も警告を受けてたわけですよ。その使者が預言その倒れてしまって預言する状態になってしまったということが、この3回もあったわけです。だからこれでやめればいいのに聞き従わなかった。そして自分自身が言った。で着物を脱いで裸になっているという表現がありますけれども、これ気をつけてください。これ全裸になっている話ではないですね。往復を脱いでいる状態です。後にダビデがですね、天布のエポデをまとっていたんですけれども、そして神の前で賛美をしていたんですが、それをミカルが見て、あなたは自分の家来のはしための目の前で裸になってって言ってるんですね。だから着てるんですよ。着てるけれども、表現としてその往復、そのいわゆる王がとして分かる服というのは脱いでいるということで、預言者として預言をする立場としてはそれは正しいんですね。全ての人が神様の前ではですね、王でもなく何でもない、キリストにあって一つだと聖書に書いてありますけれども、この民と共にいる存在であります。でも残念なのは、サウルは神に従っていないどころか神に反対している状態なのに予言をすることができているということです。これ皮肉ですね。皮肉です。でもこれってあり得るんですよ。神の御心に反しているのに予言したり、または悪霊を追い出すことができることがイエス様ははっきりと言われました。マタイの7章の22節と23節で、その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。わかりましたか。怖くないですか。イエス・キリストの名によってってこうやってやってるわけですよ。ところがイエス様にお会いするとき、お前は全然知らないって言われるんですね。人格的な関係を何一つ持っておらず、そういうことをすることができるわけなんですね。そして20章に行きましょう。ダビデはラマのナヨテから逃げてヨナタンの元に来ていった。私がどんなことをし、私にどんな咎があり、私があなたの父上に対してどんな罪を犯したというので、父上は私の命を求めておられるのですか、ということで、ダビデは先ほども言いましたように、サウル王の殺意を確信したわけです。以前はですね、槍が飛んできてかわしたと、二度かわしたとありますけれども、ヨナタンからですね、このサウルの口から、ダビデを殺すということを聞いて、そしてまた自分自身がこの槍が飛んできたということで、もうはっきりとサウルが自分を殺そうとしていることが分かったわけなんですね。で、殺されるのであれば、自分がそれ相応の悪いことをしていなければならないにもかかわらず、それが分からないということを今ここで言っています。ヨナタンは彼に言った。絶対にそんなことはありません。あなたが殺されるはずはありません。そうです。私の父は事の代償を問わず、私の耳に入れない
でするようなことはありません。どうして父がこのことを私に隠さなければならないでしょう。そんなことはありません。ダビデもまたなおも誓っていった。あなたの父上は私があなたのご好意を得ていることをよくご存知です。それでヨナタンが悲しまないようにこのことを知らせないでおこうと思っておられるのです。けれども主とあなたに誓います。私と主との間にはただ一歩の隔たりしかありません。ヨナタンはまだ信じられてないんですね。父を尊敬し、父と自分との間には綿密、この、密な意思疎通があったわけなんですよ。何かをするときには事の大小問わず私に知らせないということはないということを、この父と子との関係でもあるし、または側近という関係でもあるしですね、行っていたんですよね。で、先ほど現にですね、19章で、お父さんが、この息子も含めてですね、ダビデ殺すっていうふうに言ってるわけですよ。だからそんなはずはないと言って、でもダビデは、いや、ヨナタンのことを、あなたのことを気遣ってるんですよと。そうですよね、ヨナタンがダビデのことが好きであることを、愛していることをですね、知っているから、もう、ヨナタンをバイパスして、この通り越してですね、そしてこのことを行おうとしていると。で、次に、するとヨナタンはダビデに言った。あなたの言われることは何でもあなたのためにしましょう。ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。私を行かせて3日目の夕方まで野に隠れさせてください。もし父上が私のことが咎められたらおっしゃってください。ダビデは自分の町ベツレヘムへ急いで行きたいとしきりに頼みました。あそこで彼の氏族全体のために年ごとの生贄を捧げることになっているからですと。もし父親がよしとおっしゃれば、そのこのしもべは安全です。もし激しくお怒りになれば私に害を加える決心をしておられると思ってくださいと。サウルの態度を確認するために、彼を試す案を挙げているわけですが、新月祭というのは、モーセの律法に定められた祭りですね。民数記の28章の11節に書いてますが、まさに月の始まりです。当時は単位暦ですからね、月の始まりです。で、この時はサウルはいつも側近と食事をしていたんですが、丸2日間ダビデが欠席するようにしてみようということですね。そしてその理由が実家で生贄を捧げるためなんだと。で、ちょっとダビデがサウルに忠誠を、この誓っているのをですね、いささか疑わせるような行動になるわけです。で、この時にサウルがどう反応するかということですが、どうかこのしもべに真実を尽くしてください。あなたは主に誓ってこのしもべと、契約を結んでおられるからです。もし私に咎があればあなたが私を殺してください。どうして私を父上のところにまで連れ出す必要がありましょう。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることが確かに分かったらあなたに知らせないでおくはずはありませんですね。ダビデがここで真実を尽くしてくださいと言いました。これが以前ダビデのひいおじいさんおばあさんであるボアーズとルツが数多く使っていた言葉であります。ヘセッという真実を尽くす。覚えてますか？ルツ記を思い出してくださいね。ルツ記においてのメッセージテーマというのは、その決められたこと以上のことをその人のことを思って行っていくわけなんですよ。ですからルツの場合はナオミについていく必要は全くなかったけれども、それでも墓までも一緒にあなたといるんだという忠誠を誓ったわけなんですね。で、今もそうなんです。真実を尽くすというのは、ヨナタンはこんなことする必要がないんですよ。けれども愛しているからそこまで行ってくれということですね。そして、あなたに知らせないでおくはずがないと言いました。午前の礼拝で学びましたね。友には 知らせます。共には知らせるんですよ。でダビデはヨナタンに言った。もし父上が厳しい返事をなさったら誰が私に知らせてくれましょう。そうですね、これあってはならない極秘事項ですから。もしヨナタンがこのようなことをダビデに言っていることを他の者たちに知られたら大変なことになるわけです。だからどうやって知らせようかということをダビデは言っています。ヨナタンはダビデに言った。さあ野原に出ましょう。こうして二人は野原に出た。ヨナタンはイスラエルの神主に誓ってダビデに言った。明日か明後日かの今頃、私は父の気持ちを探ってみます。ダビデに対して寛大であれば必ず人をやってあなたの耳に入れましょう。もし父があなたに害を加えようと思っているのにそれをあなたの耳に入れずあなたを無事に逃してあげなかったら、主がこのヨナタンを幾重にも罰せられるように、主が私の父と共におられたようにあなたと共におられますようにと。もう顔を合わせることはないということの言い回しで、これが最後の別れになるかもしれないと、いうことで、今最後にですね、主が私の父と共におられたようにって、これはサウルに神の霊が注がれた時の話ですよ。初期のサウルの話ですね。と同じようにあなたにもおられますようにとこう言ってる。つまりあなたも御霊注がれ、そして神イスラエルの王として生きていけますようにということを言っているわけです。でもし私が生きながらえておれば主の恵みを私に施してください。だからダビデが王となった時にも生きていればですね、恵みを施してくださいということですね。たとえ私が死ぬようなことがあってもあなたの恵みを常しえに私の家から絶たないでください。主がダビデの敵を地の表から一人残らず滅ぼす時もということで、これが午前中に学んだ内容ですけれども、常しえにという言葉を使っている、この旧約の中にはですね数多く出てきますですね。でこれはですね、なぜかと言ったら神の前でと言い換えることができます。神はどういう神ですか？永遠の神なんですよ。永遠の神の前でこの私の家を立たないでくださいとこう言ってるわけです。で私たちの信仰というのはこういうものです。常しえにですね。例えば、ね、こうやって知り合った私たちですけれども、とこしえに友言えるんですよ。これなんかカッコつけてなんかキザでキザ、ね、じゃないんですよ。文字通りでイエス様戻ってこられたらみんなも、ねちょね、この地上ではまた別れるかもしれないけれども会えるわけなんですよね。とこしえになんです。だからいつもどうすればいいのかって言ったら、共に会う時っていうのは主の名によって会う、主がおられるということによって会いましょうという意味合いになってくるわけですね。そして次に、こうしてヨナタンはダビデの家と契約を結んだ。主がダビデの敵に地の攻めを問われるようにヨナタンはもう一度ダビデに誓った。ヨナタンは自分を愛するほどにダビデを愛していたからである。ここで主がダビデの敵に地の攻めを問われるというのは、ダビデが復讐することのないためにという意味であります。わかりますか？主が復讐してくださるようにという意味です。ダビデが復讐するようにって意味じゃないんですよ。でこのヨナタンの願いというか祈りですね、誓い、これをですねダビデは貫徹します、ね、彼が王となるまで一度も自分が手を下すことなく、ダビデの敵が他の方法によって倒れていったんですね。で次に、ヨナタンはダビデに言った。明日は新月祭です。あなたの席が空くのであなたのいないのが気づかれるでしょう。明後日になれば厳しく問いただすでしょうから、あなたはあの事件の日に隠れたあの場所に行ってエゼルの石のそばにいてください。あの事件ってほら最初にサウルがダビデを殺すって言った時に隠れていなさいっていうふうにこのヨナタンが言った場所ですよね。で私は的を射るように3本の矢をその辺りに放ちます。いいですか？私が子供をやって行って矢を見つけてこいと言い、もし私がその子供にそれ矢はお前のこちら側にある、それを取ってこいと言ったら、その時あなたは出てきてください。主は生きておられます。あなたは安全で何事もありませんから。しかし私が少年にそれ矢はお前の向こう側だと言ったら、あなたは行きなさい。主があなたを去らせるのです。私とあなたが が交わした言葉については主が私とあなたの間の永遠の証人ですと、はい、まあ、子供を使ったこれなんて言えばいい、暗号ですよ、え、暗号、いや本人もわからないように、子供本人もですね、わからないようにこうさせて、ヨナタンとダビデだけがわかるものをこう方法を考えたんですね。こうしてダビデは野に隠れた。新月祭になって王は食事の席に着いた。王はいつものように壁寄りの席の自分の席に着いた。ヨナタンはその向かい側、アブネルはサウルの横の席に着いたが、ダビデの場所は空いていたと、まあ、4人で食べる予定だったんですけど、ダビデがいないと。その日サウルは何も言わなかった。あれに思わぬことが起こって身を怪我したのだろう、きっと汚れているためだろうと思ったからである。レビ記の22章の3節から9節に、この汚れたまま聖なるものを受け取るということについてダメだよと戒めがあるんですね。でそれに該当するようなことを行ったんじゃないかと、まあ、思ったんですね。しかしその翌日、新月祭の第2日にもダビデの席が空いていたので、サウルは息子のヨナタに尋ねた。どうしてエッサイの子は今日も昨日も食事に来ないのか。ヨナタンはサウルに答えた。ベツレヘムへ行かせてくれ。ダビデが私にしきりに頼みました。どうか私を行かせてください。私たちの氏族はあの町で生贄を捧げるのですが、私の兄弟が私に来るように命じています。今お願いします。どうか私を行かせて、兄弟たちに会わせてくださいと言ったのです。それでダビデは王の食卓に連ならないのです。サウルはヨナタンに怒りを燃やして言った。このバイタの息子め、お前がエッサイの子にエコヒーキをして自分を恥ずかしめ、自分の母親の恥をさらしているのをこの私が知らないとでも思っているのか。すごい罵りですよね。バイタの息子、これ分かりますか、売春婦から生まれた子っていう感じですよ。で正式な息子じゃないんだって言ってるんです。でなんでかって言ったら、お前が本当は正式な王位を受け継ぐものであるにもかかわらず、お前ダビデを行かせていたら、お前本当に受け継げられないんだよと。あの王としてお前はダメになるんだよと。だ次見てください、30節で、エッサイの子がこの地上に生きている限り、お前もお前の王位も危うくなるのだ。今人をやってあれを私のところに連れてこい。あれは殺されなければならないですね。サウルの本音をヨナタンはここで分かりました。王位が取られるからだと口に出ましたね。ヨナタンは父サウルに答えて言った。なぜあの人は殺されなければならないのですか。あの人が何をしたというのですか。するとサウルは槍をヨナタンに投げつけて撃ち殺そうとした。それでヨナタンは父がダビデを殺そうと決心しているのを知った。ここでもう 100% の確信が与えられたわけです。自分の息子を殺すまでにダビデを殺そうとすると、あ、殺意が自分この息子に対する思いよりも勝ってしまったと、それで確かに殺そうとしていると分かりました。ユナタンは怒りに燃えて食卓から立ち上がり、新月祭の2日目には食事を取らなかった。父がダビデを侮辱したので、ダビデのために心を痛めたからである。自分自身のように愛している人が侮辱されて心を痛めないはずがないですよね。愛というのは心を痛めることってよくこの頃言うようになってきましたけれども、自分を忘れてその愛している対象のことで傷を受けていく行為といっても過言ではないんですね。その愛している対象が自分に反抗するのであれば心が痛む。その愛している対象が他の人に貶められていても心が痛むわけです。でこの心が痛むってね、とっても心の健康にいいんですよ。ちょっと待ってください、傷つけたくないんですけど、これが今の現代社会です。私はですね本当に憂いています。憂いているっていうかですね、なんていうかな、これストレスの多い現代社会でいかにここにストレスを受けることがないようにするのかですね。心にストレスをためないためのこの健康法、精神管理ですね。でも私はですね、今の社会に一番必要なのはむしろ逆にですね、愛するゆえに自分も忘れて心を痛める方法だ。愛や関心が自分ではなくて神と隣人に向けられている。
その自分の友人であるとかですね、これは最もですね健全な状態です。で35節で、朝になるとヨナタンは小さい子供を連れてダビデと打ち合わせた時刻に野原に出て行った。そして子供に言った、私がいる家を見つけておいで。子供が走っていくとヨナタンはその子の向こうに矢を放った。子供がヨナタンの放った矢のところまで行くと、ヨナタンは子供の後ろから叫んでいった。矢はお前よりもっと向こうではないか。ヨナタンは子供の後ろからまた叫んだ。早く急げ、止まってはいけない。その子供は矢を拾って主人ヨナタンのところに来た。子供は何も知らず、ヨナタンとダビデだけにその意味が分かっていた。ヨナタンは自分の弓矢を子供に渡し、さあこれを町に持って行っておくれ。緊張の瞬間ですね。この暗号通信を行ったわけですけど、バレてしまうかもしれない。また悲しみの瞬間でもあります。ここからダビデは生涯は逃亡者という人生に入っているわけです。で次に、ですから誰にも頼ることのできない神のみの世界に入っていくことになります。で子供が行ってしまうと、ダビデは南側の方から出てきて地にひれ伏し三度礼をした。二人は口づけして抱き合って泣き、ダビデは一層激しく泣いた。ヨナタンはダビデに言った。では安心していきなさい。私たち二人は主が私とあなた、また私の子孫とあなたの子孫との間の永遠の証人ですと言って主の皆によって誓ったのです。こうしてダビデは立ち去った。ヨナタンは町へ帰って行った。もう何度も何度も二重書見てどうですか。誓った誓った誓った、もう何度も誓っていました。ヨナタンがダビデを愛していましたですね。で私たちの主も同じです。愛しているがゆえに何度も私はあなたをこうするよってこう誓ってくださるんですね。私はあなたを選んだんだよ。私はあなたを見捨てないよ。私はあなたに全てのことを知らせたいんだよですね。これを何度も確認させました。21章からですね、正式な逃亡生活、正式って大変ですけども、これから始まります。どこにまず行くか。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。アヒメレクはダビデを迎え恐る恐る彼に言った。なぜお一人で誰もお供がいないのですか。祭司のところに行ってます。ダビデらしいですね。神様を愛しています。神様を礼拝するのが大好きなダビデでありました。でこのノブなんですが、ベニヤミン領にあるんですけど、エルサレムの北東の山っていうか村みたいなところですね。今はスコパス山と呼ばれてます。ヘブライ大学がですね、初期のヘブライ大学があるところなんですけども、イスラエル旅行ではぜひ行きたいところですね。エルサレムがですね、もう本当全貌をパーってこう見ることができてですね、とっても美しいところですが、で、そこで、この神の幕屋があったんですね。いろんなところに結構移動してますね。この時点では、このノブの町にあったわけです。で異変に気づいたんですね。だって部下も誰もいないんですよ。もうのこのこなんかこう、例えば皆さんの家にですね、私が何も持たないでこれトントンって言ってね、こうやったらどうですか、どうしたんですかって話になりますよね。何ですかっていうことになるわけです。で2節で、ダビデは祭司アヒメレクに言った。王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何事も人に知らせてはならないと私に言われました。若い者たちとは近々の場所で落ち合うことにしていますと。おお、つらいですね。これねじれ現象と言ったらいいでしょうか。もうサウルに仕え、サウルに愛され、そしてペリシテ人との戦いで大勝利を得ているっていうのがもう全ての人の共通認識なわけで、このアヒメレクもそれに例外に漏れない。だからもうこうやって取り繕っちゃった、極秘任務であると。で次に、ところで今お手元に何かあったら5つのパンでも何か私にあるものを私にください。祭司はダビデに答えていった。普通のパンは手元にありません。ですがもし若い者たちが女から遠ざかっているなら性別されたパンがあります。ダビデは祭司に答えていった。確かにこれまでのように私が出かけて以来、私たちは女を遠ざけています。それで若い女たちは汚れていません。
若い者たちは汚れていません。普通の旅でもそうですから、まして今日は確かに汚れていません。そこで祭司は彼に聖別されたパンを与えた。そこにはその日温かいパンと置き換えられて主の前から取り下げられた備えのパンしかなかったからで、あると、ダビデの気持ちがよくわかりますね。空腹でしょうがなかった。多分このずっと隠れていた時には全然食べてなかったんでしょうね。それでもうお腹で、それで求めて、そしたら祭司の聖なるパンしかないと。覚えてますね。備えのパンの机、あれが聖所の中にあるわけですけれども、1週間に安息日ごとに取り替えます。その12個、このイスラエルをこう代表する12個のですね、このパンは、取り下げて、それ取り下げたばっかりのパンが手元にあったんですよね。でそれを与えたんです。でレビ記の24章の5節から9節には、これは祭司が食べる聖なるものだっていうことが書いてます。ゆえに彼がやったっていうことはある意味で掟破りなんですよ。でも彼は原則を知っていました。神の憐れみです。困った人、空腹な人、こういう人たちにこの助けを与えるという神の憐れみが、そのもちろんですね、この掟をだからいつでも破っていいとかっていう話じゃないんですよね。神様が言われていることをそのやっていかなければいけない、これは目的があって聖なるものであって彼らは食べなければいけないんですけれども、緊急時であるとか本当に助けなければいけない時とかですね、でこういう時に、この憐れみの原則が働いていると。で、イエス様がこのことを語られたんですね。安息日に穀を積んで食べていた弟子たちを咎めた、律法学者に対してですね、このアヒメレクの話をしました。イエス様がでこう言われました。私は憐れみを好むが生贄を好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。本当にここを気をつけなきゃいけない。私たちが、この熱心さによってですね、神様に仕えてるんだという熱心さによって相手に対する憐れみっていうのを失ってしまいがちなわけですね。でこれを気をつけていく必要がある。で次に私たち、そして、ですごめんなさい、ここで女から遠ざかってるって話ありますけど、これはですね、レビ記の15章にある漏出物についての掟で、夫婦関係を持った後に汚れる、でも水の全身の洗いを行って次の日は清くなるということが書かれていますので、まあ、それさえを満たしていれば OK でしょうと、その時に彼は判断したんですね。霊的な判断ってこのように大事になってきますね。とっさの判断ですね。アキメレクはもう本当とっさだったわけですよ。この不意をつかれて、でもこのその時にいろんな御言葉が、多分彼もですね、この立法が交差したと思うんですよ。でその中で彼の下した決断というか判断ですよね。私たちもいつもこれが問われてる。神のご性質がある、そして神の御言葉があるですね。これに対してこの何をもってそれを選び取っていくのかと、何をしていくのかということをですね、やっていく必要がありますね。で次に、その日そこにはサウルのしもべの一人が主の前に引き止められていた。その名はドエグといってエドム人であり、サウルの牧者たちの中の強者であった。ドエグ、ユダヤ人ではなくてエドム人だって言うんですね。父祖エサウの子孫であります。ヤコブのお兄さんですね。長子の権利を奪い取られたことによってヤコブを恨んで殺そうと思ったあのお兄さんの、お兄さん自身はね、後でね和解しましたけども、ヤコブと、けれどもそれが象徴となってイエドムの子孫というのは後にイスラエルに対する苦みですね、恨みです。これに満たされ続けます。いつまで経ってもことあるごとに彼らを、このとっちめたいというふうに思っていたのがこのエドムであります。オバデヤ書っていうのがこのエドムの最後を知るのに良い、このまさにエドム人に対する予言でありますし、あとは、ですね、エゼキエルの35章、いつまでもイスラエルに敵を抱いていると。そしてユダヤ人がエルサレムから、この 捕らえ移されてですね、バビロンに行った時にですね、エドム人はイスラエルとユダの国と同盟を結んでいたにもかかわらず、イスラエルを助けずに、むしろですね、この目の前でもこの苦しんでいる人たちを放っておいてですね、自分たちがそこに行って自分たちがの土地にしたとかってこう言ってるんですよね。このような、この、苦みをですね、いつまでも、持ち続けた、人たちであるわけなんですが、なんでここにドエグがいるのかと、主を礼拝しに来てると、これはあれですよ、表面的ですよ。サウル王に仕えるものとして、儀礼として行ってるわけですね。やっとけば、ね、例えばクリスチャンの社長がいてですね、よし、じゃあ今度の来週ね、日曜日は教会行くぞってクリスチャンの社長が言ったら、この部下が、クリスチャンじゃない人たちもですね、もうしょうがない、行くしかねえかって、こういうのと同じですね。ドエグは言ったんです。で、つわものと言ってます。で、これ次回学びますが、次回といっても、11月の何日だっけ、11日かなになるんですけれども、皆さん、それまでに話を忘れないでくださいね。つわもの。本当にこいつですね、とんでもないことします。後で虐殺します、祭司たちを。で、引き止められていたとありますね。主の前に引き止められて、いたわけです。で、これってどういう意味かといいますと、おそらくは私が思い浮かんだのは第二テサロニケの2章なんですね。本当はドエグはその時点で、ダビデがいるって言ってですね、ダビデを殺すということもできたんですが、主の前にいることから引き止められていたわけなんですよ。ね、そのまずそこは幕屋だということであっても、引き止められていたというのもありますし。あとは神、この本当にその実際に行動に移さないように神様は引き止めておられたと。で、さっき言った第二テサロニケの2章というのは何かって言ったら、不法の秘密働いてるっていうのが出てきます。で、不法の秘密って何かって言ったら、不法の人と呼ばれる反キリストがですね、世界をもう荒らしまくるですね、ことを終わりの日に行うわけなんですけれども、その反キリストが出てくることを引き止めてるものがありますよって書いてあります。で、その引き止めてるものがあるから今出てこないけど、それが取り除かれたら出てくるよって話なんですね。その引き止めてるもので何なのかって言ったら、おそらくは聖霊ご自身であって、聖霊が働いておられる教会ではないかと思われますけれども。で、次に8節ですね。ダビデはアヒメレクに言った。ここにあなたの手元に槍か剣はありませんか。私は自分の剣も武器も持ってこなかったのです。王の命令があまりに急だったので、祭司は言った。あなたがエラの谷で撃ち殺したペリシテ人ゴリアテの剣がご覧なさい。エポデの後ろに布に包んであります。よろしければ持って行ってください。ここにはそれしかありませんから。ダビデは言った。それは何よりです。私にください。主の廃材と言ったらいいでしょうかね。自分が打ち殺したゴリアテの剣が、この祭司のところにあって、主の勝利を象徴する分取り物ですけれど、まさか自分の誤信になるっていうふうには思ってもいなかったでしょうね。なんか不釣り合いで、ね、ゴリアテのですね、巨大な剣を持ちながらですね、歩いてるダビデは頭に思い浮かぶんですけれども、ダビデはその日すぐにサウルから逃れ、ガテの王アキシュのところへ行った。この後にガテに行ってます。このペリシテ人の町ですよ。で、アキシュというのは名前ではなくて王の称号だと考えられます。天皇だったらね、天皇っていうのは称号ですよね。アキヒトとかですね、ありますよね、名前がありますけれど、そうじゃなくて、この称号ですね。で、なんでサウルから逃れて急に敵陣に行っちゃうのかなと思うかもしれませんけども、これもその通りなんですよ。敵の敵が味方なわけなんですよ。 だからサウルから逃れるためにはサウルが影響力を及ぼしているイスラエルの国の中ではまずいわけなんです。皆さんが散財を犯して捕まりたくないと思ったらどういきます？海外逃亡ですよね。同じことですよ。その支配権から出るためにはどこに行くかといったらペリシテ人のところなわけです。であんまり強くない敵だったらですねイスラエルがどこどこ入ってくるのができるわけであってペリシテ人は手ごわい相手ですから、だからそこにいたんですね。で興味深いことに56編がここの時のことをダビデが歌にしているんですけれども、題名にペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時にってあるんですね。まだ開かなくていいですよ、後で開きますけれども、今またすぐ戻ります。ガテでダビデを捕らえた、つまり こっそり入ってたんですよダビデ。そしたら見つかっちゃって捕まえられちゃったっていうことですね。で次をご覧ください。するとアキシの家来たちがアキシに言った、この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシを非常に恐れた。なんとあの 千人万人の前女たちの歌が敵人のペリシテ人でも有名になっていたわけですよね。そりゃ恐怖の旋律走りますよね。もうその場で刺されるか、あるいは手足を切り取られるか、拷問その上で殺されるか、そういうことですよ。でそれでダビデは彼らの前で気違いを装い捕らえられて狂ったふりをし門の扉に傷をつけたりひげによだれを流したりした。アキシは家来たちに言った、おいお前たちのも見るようにこの男は気違いだ。なぜ私のところに連れてきたのか、私が気違いでも欲しいというのか、私の前に狂っているのを見せるためにこの男を連れてきたのか、この男を私の家に入れようとでも言うのか。これでダビデが救い出されます。ちょっとなんかね嫌ですけども、でも救い出されました。で先ほどの56編がこの時の話で、でこの時の話はですねここだけじゃなくて34編にもあるんですね。56編をですね、まず読みます。1節から4節まで読みますね。詩編です。56編の1節から4節。神よ私を憐れんでください。人が私を踏みつけ一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。恐れのある人に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。このように恐れの中でもあなたに信頼しますって言ったんですね。で次に34編、これ救われた後の賛美歌です。賛美です。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私と共に主を褒めよ、共に皆をあがめよう。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった、ね、救いでくださった。求めたらこうやって彼は信仰を深めていくんです。酒どころはもう神だけになってしまいました。でダビデがですね後で言います、あのドエグがいたことっていうのを気づいてたんですよ。で迷惑をかけるっていうのも分かってたんです。で事実そうなっちゃうんですね。もう逃げ場が祭司のとこもダメだったんです。で敵陣もダメなんです。ちょっとこうですか、こういう話ですよ。神なんだよ、神なんだよ。私たちは人間的に 考えていくときに、これやってもダメだ、じゃあこっちやるしかないけども、これもダメだっていうの分かってる、じゃあ何もないじゃん。そうなんです。これなんていうんですか、日本語で袋小路でいいんですか、日本語間違ってないですね、袋小路でもあるんですね。袋小路ではなくて逃れ場があったんです。逃れの道が神ご自身ですね。ぜひですね、また家に帰ったら先ほど引用した詩編を読んでみてください。そして本当にすごいと思いませんか、この話って現代にもたくさんありますね。サウルのこと、ヨナタンのこと、そしてダビデのこと、全部が本当に今の私たちの世界にも本当に繰り広げられています。お祈りしましょう。まずお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に感謝いたします。あなたが私たちにこのようにして信仰の先陣を与えてくださって、私たちに励ましと慰め、またどのようにして生きなければいけないのかを教えてくださってありがとうございました。ここにいる兄弟姉妹もこの今週の間、ダビデのように逃げていかなければいけないけど、どこに行けばよいのかわからないけれども、主よ、その時にあなたに信頼します、あなたに呼び求めます。主よ、どうぞ答えてください。あなたが救い出してください。お願いいたします。神様、あなたが、ダビデに対するヨナタンのように真実を尽くしてくださって、そして本当にあなたが友であることを経験する一週間でありますようにお願いいたします。あなたの皆を、あなたの皆を褒めたたえて、あなたの栄光を開始して、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。